青空 FM 第59回目。第59回目はゲストにカネさんをお迎えしております。カネさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速なんですけど、自己紹介をお願いします。
はい、カネと申します。青空 FM にはなんかこう、多分去年あ、いいのか、2019年の、うん、まあ1月頃にずんだ丸と一緒に出させていただいたのと、あと多分どっか途中のそのスペシャル回みたいなところでたびたび参上はしていると思うので、
公開収録とかね。
はい、うん、なのであんまりこうがっちりとした自己紹介はあれなんですが、カネと申します。普段はポッドキャストをたくさんやってる人っていうことで、ポッドキャストが大好きな感じで、今もう何個か数えるのもよくわかんなくなってきましたが、5、6個はやってるっていう感じです。あと、そうですね。まあ、仕事は、株式会社ウルルっていう会社で、まあ、ウェブディレクターとして、まあ、働いていて、それが去年の夏頃から転職をしたので、まあ、去年の収録の、2019年の初めの段階では、まあ、前の会社だったんですけども、そこから新しい会社で、今、ウェブディレクター、と、あとまあ、スクラムマスターっぽいことをちょっとやったり、これからなっていくみたいなところで働いております。はい。
はい。というわけで、久々っていう表現が、
果たして合っているのか。
まあ、カネさん、登場会ということで、はい。さっき言った通り、その去年、多分、2019年の年明け一発目の収録が、カネさんとズンダさんで、うん、で、それってもともと予定していなかった収録で、カネさんの単独会をやろうと思っていたら、たまたまなんかズンダさんと、あの時はもう玉翼かな？
そうですね。
玉翼を撮るって話になっていて、なんかついでに青空 FM も3人で撮ったみたいな話で、うん、で、その後カネさんの単独会を改めてやろうって言ってたんですけど、ちょっと予定が合わなくて、気がついたら1年経っていたという
。
まあそんな感じですね。
はい、そうですね。
で、まあなんか大体単独でゲストに来ていただいた時は、いつお会いしたんでしたっけって話を一応して背景の説明をしてるんですけど、はいはいはい、なんか僕が初めてその、社外に出たというか、アウトプットを始めて、なんていうんですかね、面識を持ったというか、
うん、
カネさんというか、この人って認識して話しかけたのが、まあカネさんだったっていうのがあって、なので今いろんな人と、仲良くさせてもらってるんですけど、一番付き合いが長いのは、個人的にはカネさんであるっていう感じですね。うんうん、
いつ頃でしたっけ？
あれはもう一昨年の8月とかです。
もうそんなになるんですね。うん、
なんかカネさんが、ボドゲ会をやりたい。
あ、そうだそうだ。
で、なんか僕がアウトプットとか外に出始めたんで、これは社外のエンジニアと知り合ういいチャンスだと思って、行きたいっすって DM をした。のが確か最初ですね、うん。で、そのボドゲ会は結局予定が合わない。
そうだ。
4回か3回ぐらい。
行けてなかったんですね。
ようやく去年行ったみたいな。
そうですね。
感じでしたね。で、ようやくカネさん一人会って感じで、うん、なんかもうお互いに慣れているから、すごい雑に何を話すかも決めずに収録を始めたんですけど。
ね、なんとかなるだろうって思って来てますよ。う
ん、なんか、あんま真面目な話をしたくないよねって。
そうそうそう。
名刺だし、まあこれ今収録してるのが1月5日
?5 日ですね。
日曜日で。まあ明日から仕事だし行った話で。
そうそうそう。
なんか、ゆるく今年やりたいことみたいな、
うん、
新年っぽい話をしようかっていう感じなんですが。
はい。
どうすか？今年何やりたいですか？
そうっすね。今年、
うん。
まあなんか、一応、今年の年始めにノートに、こう、うん、今年やりたい100のことと言いつつ50個しか上がんなかったってのは書いたんですけど、うん、なんすかね、今年やりたいことの一つに、
うん、
なんか、あれなんですよ、ドラマを見るっていうのを書いたんですよね。
ほう。
まあ、普通にやってるドラマを見ようっていう。
なるほど。
の、去年はほとんどドラマを見たこと、ほぼ見てないですね。で、たまたまこう、なんか年末年始って、ドラマ一挙放送みたいな感じのことをやってたりするじゃないですか。で、それでこう、たまたま、実家に帰ってる時に、
うん、
ノーサイドゲームっていう、うん、まあラグビーの、
へー、
ドラマを、まあ、あの、大泉洋が主演で、やってるやつがあって、ま
あ、
それ見てて、
うん、
なかなかこう、ドラマから、それこそ人間模様というか、まさに人間ドラマみたいなところから、学べるものあんじゃねっていうことに、
ほう。
気づいた。
なるほど。
いうのがあって、あ、面白いな。
で、その、ノーサイドゲームは、ドラマってだいたい12本とかですか？
それ確か10話構成で、まあ、まだ見終わってないんですけど。
それ途中まで見て、
はい、
なんか得るものはあったんですか？
いや、なんか、結構特徴的なエピソードがあって、
うん、
なんかこう、ある、まあ、それ、ラグビー、ある企業のラグビーチームの話なんですけども、
うん、
ラグビーチームの一人の部員というかその選手が、
うん、
なんかこう、まあ、その実業団のその選手なんで、
うんうん、
こう普通に仕事もしてると、
うんうんうん。
で、なんかこう、仕事でミスをしてしまって、うん、その取引先の人に迷惑をかけてしまったみたいなことをやった時に、
うん、
なんかそれがきっかけで、なんか失注、してしまったんじゃないか、みたいな責任を、なんかその選手は感じてしまって、なんかこう、退部届を出すみたいな。要はもう私がいると、この会社迷惑かかります、みたいなことを、まあ、まあ主演の大泉洋っていうのは、なんか GM っていうか、なんか、なんていうんですか、ジェネラルマネージャーなんですかね。っていう立場で、それを受け取った時に、一旦ちゃんと取引先のところに事実確認をしに行って、
うん、
その選手のせいで失注したんですかってことを確認しに行ったら、
うん、
また関係なかった、
うんうん。
で、それをちゃんと説明して、
うん、
その選手はお前が悪いんじゃないんだと。
うん、
それがたまたまだったのを勘違いして、
うん、
その辞めるなんてこと言わないでくれみたいな感じで、こうまた戻っていくみたいな話があって、
うん、
あ、なんかこれって普通の仕事してても、
うん、
事実を勘違いするというか、
うんうん、
自分がまあ、あたかも自分のせいでみたいに思っちゃって、うん、事実は違うのに、なんか、負い目を負うとかって、あるあるだなって思って、
うん、
あ、事実確認大切だよね、っていうのを、そこから学び、なんか、それ、いいなって思って、そういう話とか。
なるほど。
お、確かにって思いながら。
いい話ではあるか、難しい。ちなみに何話分見てその話を読んだんですか？見たんですか？
何話目だったかな？ 3 話目か4話目だった気がする。
なるほど。そっか。
そう。
僕は、あ、ちなみにもともとドラマ見る方だったんですか？
いや、あんまりドラマ見ない方でしたね。
それはなんか単純に積極的に見たくない理由があるとかじゃなくて、なんか見る理由がないみたいな。
うん。
あー。そうか、僕は積極的に見たくない理由があるので、ドラマを見ない
人
間なんですよ、
はいはい、
なんでドラマの話を最初にされて浮かんできたドラマのタイトルが東京ラブストーリーとヒーローと古畑任三郎僕はもうこれぐらいしか多分真面目に見て、
はいはいはいはい、
東京ラブストーリーはそもそも見てすらいなくて、なんか子供の頃再放送でやってた、
はいはいはい、
なんかみたいなぐらいな感じなんですよ。
はい。
で、なんで僕がドラマがあんま好きじゃない、積極的に見たくないかっていうと、
はい。
その、共感性羞恥が原因で、共感性羞恥っていうのは、何かミスをしたり、
うんうん、
恥ずかしい思いをしているのを、自分が経験してないんだけど、そういうシーンを見てしまうと、
うん、
あたかも自分が経験したような気になってしまって、
うんうん、
嫌な気持ちになってしまう。
うん、
要は共感してしまって、自分が恥ずかしい思いをしてしまう。みたいな意味なんですけど、
はいはいはい、
さっき言ったその自分のミスで失注したかもしれないみたいなシーンが、うん、まあ、なんか話を聞いてるだけでうーってなるみたいなのがあって、ちょっと辛いなーっていうのと、それっていうデメリットがあるのに 3,4 時間でその多分もっといろんな話があっていいところいっぱいあるとは思うんですけど、
はい、
それかーって思ってどうしても思ってしま
う
っていうのがあって、なるほどなーっていう感じだったんですけど。
なるほど。そうっすね。なんかそういう意味で言うと、
うん、
なんか見たくないドラマのジャンルもあって、それこそなんすかね、まあ、人が死ぬようなものとかはあんまり好きじゃないですよね。積極的に人が死んでいくようなドラマとか、
うん、
あとは、ちょっと前に流行ってた不倫ものとか、
あ、はいはい、
はあんまりなんか見てもな、なんか、それこそ昼ドラみたいのは嫌いで。 そういうなんか、そういうの見たいんじゃないんだよな、みたいな。
なるほど。そうか。ドラマにもジャンルがあるって感じなんですね。
なんかもう普通に王道で成功する未来が待ってるくらいのドラマの方が好きっていうのが
あ
って。
なるほどな。なんかそういう意味で言うと、
はい、
僕が今、ここ最近 1,2 年でドラマにハマってますとかドラマ見てますって人って、
はいはい、
ほぼほぼ、ネットフリックスとか、あとフールとか、うん、ゲームオブスローンズとかで
したっけ、はいはいはいはい、
とか、
ありますね。
ちょっと前だとなんだっけ、プリズン、なんとかプリズンみたいな、ありましたよね。なんか脱獄かなんか。
ああ、ありますあります。
とか、ああいう、いわゆる海外、あ、24とかもそうか、
はいはいはい、
海外ドラマにハマってる人が多かったんですけど、なんで国内ドラマ、まあ逆に、なんで海外ドラマ見ないんですかでもいいんですけど。
なんなんですかね。いや、別になんか、全く見ないわけではなくて、
うん、
ゲームオブスローンズも少し見たんですけど、
う
ん、まあでもやっぱ身近じゃないんですよね。
あ、
海外ドラマっていうのが。
なるほど。
で、なんかこう、多分身近じゃないのを楽しめる人たちと。
うんうん。
私はどっちかというと身近なことに、なんか、こういう、そういうものから、身近なことへの転化をしたくなるというか、
うんうん、
あ、このことって現実にも起きるよね、とか、この考え方って今の日本でよく起きるよね、みたいなことを考えることが好きなので、あんまりこう、海外のを見てもピンとこない。
なるほど、確かにな。そんなにスペースとタブのインデントで男女で嫌争ったりとか
しないですよね。そうそうそう、シリコンバレーとか見ても、まあ、わからんではないけど、なんか、ふーんっていうか。
確かに。なんかその、共感性周知の話を多分前もアーソラエフェムでしてて、
はい。
その時は漫画かアニメかの話で、なんか日常系とかラブコメは見れるけど、
はいはい。
SF とかロボットものは見れないみたいな話をして、はいはい、で、僕は逆なんですよ。
うん。
あんまり日常系とかラブコメは好きじゃなくて、SF とかロボットの方が、
うん。
現実離れしてて、うん、エンタメとして楽しめるっていうのがあって。なるほどなーっていうのがあって。確かになー、海外製のドラマはもう、まあ、そもそも時代が現代じゃなかったりとか、普通にしますもんね。そう。
まあ、そもそもなんか、うん、ドラマでファンタジーがあんま得意じゃない。
あー。
っていうのが、もともとあるかもしれないですね。
出てる人がリアルなのに、みたいな。
そう。あー。人間がファンタジーを語ってるのが違和感があり。
なるほどなー。ロード・オブ・ザ・リングとか、まあ、あれ映画でしたけど。
もうあんまりなんかピンとこないですよね。ロード・オブ・ザ・リングとか、スター・ウォーズとかって言われても、あんまりなんか。
確かにな。見るならやっぱり僕はそっち系の方がいいですね。
はいはい
はい、インディ・ジョーンズとかの方が多分好きな気がする。
うん、
そういう意味で言うと、ドラマほとんど見ないですけど、はい、今でも見たいと思ってるのは、やっぱり探偵もの。さっき言った古畑任三郎とか、
はいはいはい、
海外のやつで言うと、ケージ・コロンボとか、
はいはいはい、
あとアガサ・クリスティ、
うんうんうん、
まああとシャーロック・ホームズとかもあると思うんで、あの辺はやっぱり見たいなとは思いますね、うん。
そうなんですよね。だから、やっぱ普通に現実もの、だからスポーツものとかは見るのは好きですね。
うん、
スポーツもの見るのは。
ちょっと、タイトル忘れちゃったんですけど、昔英会話教室に通ってる、昔言ってたって3、年ぐらい前、2、3年前通ってたんですけど、はい、その時、講師のアメリカ人の人におすすめされたドラマがあって、
はいはい、
あのネットフリックスだったと思うんですけど、
うん、
それもなんか、アメフトだったかな、多分アメフトだったと思うんですけど、
はい、
のドラマで、超弱小チームなんですよ、
うんうん。
どれぐらい弱小かっていうと、一勝すらできない。
おお。
なんだけど、その地元愛はすごい、
はいはいはい、
あったりして、なんかずっとチームとして活動している
み
たいな、うん。で、そのチームが、いかにして、確か一勝するまでを確か描いたドラマ、うんうん。
はいはい。
で、なんかすごいそれが英語の勉強にもなるし、いいよって言われたんだけど、うん、うん、ドラマかーと思って。
なるほど。
まあそもそもアメリカの話なんで、
はいはい、
別に日本人の僕が見たところで、あれはないです、
うんうん。
そんなに共感性周知はないだろうけど、うん、なんかそういうのがあったんで、ネットフリックスとかにもそういう現代ものっぽいやつとかはありそうですね。
うん。
あと、話が面白いなっていう意味で言うと、ちょっとドラマではない、ドキュメンタリーになっちゃうんですけど、
はい、
これもネットフリックスとフールが両方 同じ題材で番組を作ってたんですけど、なんか、史上最大って言っちゃうと語弊があるかな。まあ、かなり大規模な詐欺事件になってしまった、あの、コンサート、ライブ、まあ、詐欺みたいなものがあって、
はいはいはい、
なんかアメリカの無人島を一つ貸し切って、
うん、
そこにセレブの、その、アーティストとか、
うん、
ライブ、バンドとかを呼んで、ライブをやるのをでっち上げて、
はいはい、
で、めちゃくちゃいろんな人にステマをしてもらう。
うん、
あの、インフルエンサーとか、うん、有名なモデルとかアーティスト。で、それによってそれがめちゃくちゃバズって、チケット代がめちゃくちゃ高騰して、
うん、
で、売れて、めっちゃお金が入ってくるっていう話があったんだけど、
はい、
実は裏側は何にもなくて、呼ぶって言ってた人も呼べてないし、その無人島って無人島だから、当然インフラとか何にもなくて、トイレとか水道、ガス、電気。で、そこに一から全部用意して、で、しかも日帰りとかじゃなくて、なんか結構な時間多分泊まる予定だったみたい。うん、なんで宿泊施設も必要で、
うん。
で、何も準備できてないんだけど、ステマとかでわーって盛り上がっちゃって、なんか引くに引けなくなっちゃう。で、チケットも売れちゃって、お金もいっぱい入ってきちゃって、でも全然実務能力がない人たちばっかだったから、準備できなくて、
はい、
で、結果的にどうなったかっていうと、無人島に行って帰るだけの足、交通手段は準備できたんだけど、現地は何にもなくて、で、しかも無人島だから、迎え来るまで帰れない。で、行ってみたら、なんかもう、なんか昔、おせちのクーポンとかで、全然と写真と違うじゃねえかみたいな、
うんうん、
あんな感じのなんかヘナヘナのハンバーガーとか、もうなんかもう乾いたチーズみたいなのがなんかマックの紙ボックスに入って出てくるみたいな。でライブとかもなんもないし、でトイレとかもないし、でも迎えも来ないみたいな。でかろうじてなんかその都市の川だか海だかにある無人島だったんで、Wi-Fi は Wi-Fi っていうかで電波繋がったらしくて、でその場に集まった人たちが詐欺じゃねえかっつって投稿しまくって、実は何も準備できてませんでしたっていうのがバレて大騒ぎになったっていう。で結果的に経営者だか役員だかが詐欺で逮捕されて、なんかそのアーティストとか有名な人も中身よくわかってないのにステマっぽくそれに乗っかってインフルエンスしちゃうのはどうなのみたいな話になったりして大騒ぎになったっていうのが去年か一昨年ぐらいにあって、
へ
え。で、それのドキュメンタリーを、ネットフリックスとフールがそれぞれ別角度で作るっていう
のがあって
。で、なんかそれも、さっき言った事実確認もそうなんですけど、昨今の SNS バズり的な話があったりとか、その実務能力ないのに話が大きくなっちゃって、で、みんな口々に、いや、あれはうまくいかないと思ってましたって、関係者が言うんですよ。
うん、
っていうのをなんか、ぽいなぁ、ぽい。と思って、なんかそれはそれでちょっと似たような感じを感じました、
ね。なんかそれドキュメンタリーしかり、なんですか、まあ、さっきのドラマの話もそうですけど、うん、やっぱこう、そういう話から学べることってあるなっていうのがあるんで、なんかそういう学べるものがあるものだなっていうことに気づいたっていう
のが。なんか、学ぶ姿勢なのか、その、後からそこに思い至るみたいなのはすごい重要、重要というか、なんか特殊者気分になるなみたいなのはあって、
うん、
なんか、別にこの収録でもいいんですけど、この収録をやってる時に、あ、なるほど、今のカネさんの話はめっちゃいい話だなって思えるのもすごくいいと思うんですけど、収録終わった後に後で、そういえばあれ、こういう話してたけど、こういう考え方もできたよなとか、あ、こういう話もあったわ、みたいな。ある種振り返り的な感じで思いつくのもいいなと思っていて、なんかそういう、ちょっと形容しがたいんですけど、メタ認知みたいな。のはすごいいいなっていうのはちょっと思いますね。
うん、そうっすね。あと、うん、その、楽しめる要因になった一つが、
うん、
多分働き方変わったとか、立場の変わりってのがあって、
うん、
で、その、なんでしょう。まあ、そのノーサイドゲームっていうドラマも、
うん、
主人公は、そのジェネラルマネージャー、別にプレイヤーでは
なく
て、マネージャーとしてっていうところで、なんか動いている人っていうところがフォーカスされていたりとか、うん、あと、これも別に全部見たわけじゃなくて、
うん、
たまたま、 最終回だけ見た。そうグランメゾン東京。
ああ、なるほど。
っていう、
うん、
なんか、東京グランメゾンかな、
うん、
っていうドラマもあって、うん、これも、なんかこう、主人公の木村拓哉演じる人は、もともと凄腕だったんだけども、その最終的にはチームに任せるみたいなことを決断して、チームメンバーが自律的に動けるように動くみたいな、ちょっとマネージャーっぽい、良いマネージャーみたいなので、チームが育って、チームがなんか成功する。なんか自分がやれば多分うまく、それはなんか、三つ星レストランになる。ミシュランの三つ星レストランを取るので、自分がやれば取れたかもしれないし、
うんうん、
全部やっちゃえばよかったのをチームが育つために、みたいな感じで、うんうん、最終的になんかこう、自分が指示するのではなくて、
うんうんうん、
じゃあチームに任せるみたいな。そんなことを見たときに、多分そこに共感できるというか、あ、そういう、大事だよね、みたいな
うんうん、うん、
ことに自分がわかるようになったっていう。なんか、それもあって、なんかこう、面白さがあるのかもしれないですね。
なんかその、今、仕事ってやっぱり、1日8時間とか取っていくわけで、自分の中で結構大きなものを占めるじゃないですか。
はい。
っていうところで働き方とかやっていることが変わって、自分のアンテナが変わったっていうのはなんかすごいいいですね。そこに引っかかってくるものとか、まあ、カラーバス効果的なので、
うん、
それに気づいたっていうのはすごいいいなって今思っちゃいました。
うん。そうっすね。
なんか最近のドラマそのものがそういう傾向にあったりするんですかね。
いや、そこがわかんないんですよね。なんかもともとそういうものが多かった可能性もあって、多分ドラマを見るターゲットがおそらく30代とか40代をターゲットにしてるものが多いんじゃないかなって考えると、
確かに。
なんかそう、やっぱりそういうところに刺さるように作る。だから今までの自分にあまり刺さらなかったのは、そういう立場でなかったりとか、そういう視点がなかったからなのかなっていうのはあるので、なんかもしかすると意外と過去のドラマとかもそういうのが多かったりするのかもしれない。
なるほどなぁ。なんか、そういうのって、このドラマ、そういう感じのドラマかどうかって、見る前にわかる方法とかあるんですか？
いや、まあ、どうな、わかんないだと思いますよ。そこはなんか。
やっぱそうっすよね。
うん。いや、まあでも、詳しい人だと、その作者とか、
うん、
その脚本書いてる人とかでわかるのかもしれないですけどね。
なるほどね。
そういう脚本書く人だ、みたいな。
あと、ドラマだと最近、どうかわかんないですけど、原作ありみたいなやつがあったりするんで、そういうのだとあるかもしれないです
ね。そうですね。ああ、そういう意味で言うと、漫画とかも、最近現実的な漫画は結構読むようになってきたんですよ。現実的っていうと、なんですかね、その、まあ当然、なんか、ある程度、脚色とかはあるものの、
うん、
なんかこう、現実世界のものだとやるような。例で言うと、左利きのエレンとか、っていうのがあって。
名前だけしか知らない。
あれは、なんか、もう、主人公は広告代理店の人の話で、
はいはいはい、
まさに、なんか、あれも現実であってもおかしくない、まあすごい天才的な、そのエレンっていう画家なのか、絵、デザイナーなのかわかんないですけど、絵を描く人がいて、その人の絵はもう天才的。対して主人公は凡人みたいな形の対比はあるもので、なんか現実的かと言われるとまた、そこは脚色はあるものの、現実世界で広告代理店として売れるものとは、みたいな話とかが出てくるとか。っていうのが。
それは、凡人の主人公に対して、ある種、天才、秀才的な、キャラクターからのノウハウの伝授だったりとか、なんだろう、知識の伝達みたいな、そういうところが、まあ、ポイントだったり、グッとくる、彼さん的にグッとくるところなんですかね。
いやー、左利きのエレンはそのタイプじゃなくて、
ほう、
凡人は天才にかなわないみたいなのが結構主題であって、でも、なんか、天才は天才なりに苦労がある。
まあ。
っていう話も、なんか盛り込まれてる。凡人は凡人なりに天才にかなわないっていう劣等感がありつつも、
うん、
天才は天才で、 一般の人に分かってもらえないとか、みたいなところとかがあって、それって多分、現実でもある、あり得るよな、みたいなところはやっぱり考えてしまうところで、なんか天才的だとか、ものすごく優れてるって言われてる人も、実はその人の孤独とか、あるんだろうな。
確かに。普段、いつもずっと明るい人が、なんか悩みがないみたいな、のは思いがちですけど、
とかとか、
まあ、実際そんなことないよね、みたいな。
そういう話とかもありますからね。なんかそういうのがわかる？
うん。
なんかそういう、天才と凡人の行き来みたいな感じのものも最近見てて、あ、
うん、
いいなって思いになってますね。
なんでしょうね。その、まあ、働き方とかやっていることが変わったっていうのはさっき話しましたけど、
はい、
相対するのがより多く人になった、たくさんの人間と相対するようになったからそこに、なんか気づきだったり、興味が向いたみたいな感じなんですかね。
ああ、多分そうだと思います。人とは、みたいな。
なんか、ちょっと、ソクラテス先輩っぽい。
そう。人間とは何かを知ろうとしてる自分がおそらくいて、それは、やっぱりこう、そういうドラマなり漫画なりから学べることもあるよって思うのがあって。
なんか、別に漫画とかドラマを否定したいわけじゃないんですけど、
はい、
リアルで普通にいる人と触れれば、
はいはい、
そっからも得られるじゃないですか。
ああ、そうですね。
それは今までもやってきたから、まあ今までやってなかったドラマ、漫画にもちょっとそういう方面で興味を持ち始めたみたいな文脈なんですかね。
まあそこもありますし、やっぱドラマとか漫画はすごい考え抜かれてるっていうのが、あるので、やっぱこう、しっかりしてるんですよね。
なるほど。
っていうのも知っときたい。やっぱり普通の人は、まあ考えが浅いわけじゃないですけども、
うん、
そこまで深く考えるっていう人ってそんなにいっぱいはいないので、
うん、
やっぱこう、綿密に練られた脚本なりシナリオなりっていうのが、意外と学びになること多いなって思ってて。
うんうんうん、確かにその、もうこういったポッドキャストの収録みたいな、まあ、知り合いと会うとか、コミュニティでなんかやるとか、もちろん仕事とかもそうだし、家族でもいいんですけど、人間と常日頃、こう触れ合っているわけだけど、漫画とかドラマみたいに、なんか、ある種、綺麗に、あ、今のは、ちゃんと自分が事実確認をせねばならなかったみたいな、
そうそうそう
展開になるかっていうと、まあ、ならないし、なったとしても気づけないことも多いし、みたいなのはあるんで、そういう意味でその漫画とかドラマで練られた部分に触れて、そこに気づくっていうのは、確かに、確かにって思いましたね。
そうですね。なんかこう、人に何かを伝えるときに、そのストーリーテリングってあるじゃないですか。まずそれは漫画とかドラマはストーリーテリングはされたものであって、
うんうん
うん、なんかそのストーリーテリングみたいなとかが、やっぱこう、生身の人間はまだその得意な人がいっぱいいないわけで、
うん、
そこの話があるのかな、とは思ってて、でも例えば、まあ、リアルな人でも、
うん、
なんかお笑い芸人さんとかって、
うん、
ストーリーテリングとか上手いっていうのはすごい話聞いてて思うんですよ、
うんうん。
エピソードトークみたいなのをうまく組み立てたりとか、うんうん、なんかそういう、なんかその物の描写の仕方とかですね、
うんうんうん。
っていうのの能力がやっぱりなかなか、高くない人が多い？高くないっていうか、まあ難しいんだと思うんですよね。
ああ。
そう。じゃあ、例えば、年末年始にやったら面白いことを伝わるように話してくださいっていきなり言われても、
うん、
なんかスッと綺麗なシナリオにはならないなって。
ね。年末年始にやった面白いことを、ちょっと、ストーリーして
みましょう。ね、難しいですよね。年末年始伝わるようにか。そもそも面白いことがあったのか
って。いや、それな
っていう。いや、でも多分そういうのも、うん、なんかアンテナが張れてないん
ですよね、きっと。なるほどな。
実はあった面白い話っていうのを、アンテナが張れず、なんかこう、ただ、流している、
うん。
それは多分、そういう、そういうのをキャッチする状態に常になっていない。そう、多分お笑い芸人さんとか常日頃ちゃん探してるんでしょうね。
そう、だからなんか、ある種さっきちょろっと言ったメタ認知的なとこかもしれないですけど、自分にとって当たり前のことって 他人にとってもそう思ってしまうみ
たいな。ああ、そうですね、そうですね。
のあると思っていて、僕も今、カネさんに剛速球を投げつけながら、いや、言うて僕もそんな面白いことなかったなって今ちょっと思っちゃったんですけど、でも冷静に考えたら、あくまでそれって僕の考えというか、価値観であって、年末年始世間一般で考えたら、みんな家族で大晦日過ごして、
うん、
なんか正月はおせちを食べてとか、
うん、
まあ一人暮らしの人だったら帰省して、まあ実家に帰って、みたいになるわけじゃないですか。
はいはい、
僕別におせちも食べてないし、
はい、
家族とも過ごしてないし、
はい、
正月、年越し正月何やってたって言ったら、知り合いのエンジニアの溜まり場で、コミケ帰りの人と、
うん、
あとコミケ帰りのコスプレイヤーさんと、酒を飲みながら年越しをする。で、ボドゲやってたんで。
はいはい
っていう話になるわけで、
はい、
冷静に考えたらこれってそれが当たり前じゃない人だったら、え、何それって
確かに、
まあ面白いかどうかは別として珍しい話ではある、うん、からなんかこれをもうちょっとストーリーっぽく伝えられたらそれはストーリーテリングみたいなことになるのかなっていうのはちょっと思います
ね。確かに、
うん、
そうなんですよね。だからその自分のしてる体験を人に伝える、うんっていうことをもっと上手くなるといいのかなっていうのが。なんか、その、一応技術系のコミュニティだと、そういうことを技術ブログとか、技術同人誌とかっていう話では、知識とか、その自分の学んだものを展開してってるわけじゃないですか。と同じような感じで、その人が感じたもの、見たものを世の中に広めていくためのストーリーテリングみたいなところっていうのを、やれたらいいのかなって思ってて、っていうのをやってるものとしてドラマとか漫画とかっていうのは一つあるのかなっていう。
なるほどなぁ。それどっかで、このドラマの何話のここが良かったみたいなアウトプットはする予定ないですか？
あー、でもちゃんと全部見て、うん、そこから学んだこととかっていうのは、
うん、
まあ今そのノーサイドゲームっていうドラマは、
うん、
まあ何個かあって、そういうポイントが。
うんうんうん、
で、それは、まあ、ツイッターにはたまに呟いてはいるんですけど、もうすでに。ただ、その、なんか書いたりするのは、ノートとかに書いてみるのはしようかなと思ってて。で、その、あと単純にこう、ノーサイドゲームってラグビーの話なんで、
はいはい、
まあ、スクラムの話が出てくる
んですよ。はいはい、
単純に、
うん。
で、その話、なんかやっぱ関連付けて、なんとなく語れる部分とかは、あったりはするんですね。少なからず。
あんまり現実のラグビーのスクラムとアプリケーション開発手法としてのスクラムは言うほど関連性ないんじゃないからな。
まあまあまあ。まあ、とはいえなんかこうラグビーの選手たちの考え方とか。
ああ、そのチームビルディングとか、チームとして何かをやるっていう文脈であれば確かにそれはありそう。
っていうのは何らかあるなって思って。
うん、うん。
そう。なんかそこは、今までドラム見るまで、ラグビー全然知らなくて。
ああ。
ワールドカップも特に見てなかった。
ああ、そうなんです、
ね、状態で、ラグビーとはみたいなのがわかんない状態で、ドラマを見てて、一個面白かったのは、
うん、
なんか、ラグビーは監督は、
うん、
観客席にいる
っていう。へー、それを初めて知る
のがあって、もうフィールドに出てはいけないらしい
んですよ。あ、そうなんだ。
で、基本的にフィールドで、その、選手交代なり指揮系、命令系統を持ってるのは、
うん、
キャプテン。
へ
ー。コートにいる人しか、なんか権利がないらしくて。
おー、面白い。
それは、おー、そんなんなんだ。いや、なんかさ、ドラマ見てた時に、なんでこの人は監督だって言ってるのにここにいるのみたいな。
いや、確かに確かに。ラグビーの試合をする会場って、
はい、
我々的にはやっぱサッカーのフィールド
が一番近いじゃないですか。あ、そうそうそうそうそう。
で、サッカーって、もうグラウンド、それこそ白線のちょっと先に、もうベンチがあって、そこに、
監督が、
なんつうんですか、ジャンパーみたいな、ウィンド、ブレーカーみたいの着た監督がこう立って大声出してるみたいな。
そう。こう指示出してるっていう姿。いや、どのスポーツでも基本その
確かに確かに
姿しか見てなかった時に、うん、なんでこの人は
そのなるほど
いるかっていうと、ラグビーはフィールド上のことは選手に任せるから、監督は入ってはいけない。
うん、
で、まあ一応なんかハーフタイムっていうその前半後半の間には指示は出せる。
うんうんうん、
でこれももともとなかったらしくて。
ああ、そうなんだ。
本当に監督は当日はほぼ何もしないみたいな存在で、選手たちが自ら考えてやっていくっていうのがラグビーのやり方だったらしくて。
なるほどな。
あ、それ見て、ああ、すげえな。なんか確かに その、監督の指示で動くよりも、そういう選手たちがフィールドの状態を見て、身近で起きていることをベースに、コミュニケーションしながら、プレイをしていった方が、まあ、いいことは起きるよな。
なんか捉え方の問題かもしれないですけど、現場のことは現場がよくわかっているとか、なんだ、自走するチームか、として、なんかいちいちお伺い立ててやるより、その場でやっちゃった方が早いよねっていうのが、全然わかります、
ね。なんかそういう感じのことがあって、あ、それは確かにいい考え方なのかなと、他のスポーツとはない考え方で、なるほどって思いながら。
面白いですね。
面白いですね。ラグビーってそうなんだって。それ知らなくて。
意外とラグビーのルールって、まあ僕もこの間のワールドカップがあったから、まあ県スクラムがあったから知ったっちゃ知ったんですけど、はいはい、後ろにパスができないとか、結構他の球技、まああれを球技と言っていいかよくわかんないですけど、にはないルールとか結構あって、面白いんですよね。横か前にしかパスができない。
横か後ろじゃないですか。ま、前に出せないね。
あ、本当はごめんなさい。
前に出せなくて、横か後ろ。
失礼。確かに。前にパスができなくて、横か後ろにしか行けなくて、持って前に出なきゃいけないって話です。
そうそうそう。
はい。ってのがあって、それはちょっと面白いですよね。
とか、そうなんですよね。で、なんか、こう、ファールみたいなのが起きた時
に、
選べる選択肢がいくつかあるらしくて、そのスクラムを組むとか、ペナルティーキックをするとかっていうのがもう全部選手たちが決めれるらしくて、それも他のスポーツであんまない。例えばサッカーとかだったらファールが起きたらそこからフリーキックとかって決まってたりとか、結構厳密に決まってる中、ラグビーはその場に応じて決めていいみたいな。それもなんか大変なスポーツだな。
あとなんか、スクラムの時かなんか、ボールを持って、続けると反則みたいな。
ああ、なんか、
ね、あれもちょっと面白いですね。
なんか、よくわからないけど、そういう独特なルールがあって、でもそんな中、選手たちが考えながらプレーをしているっていう。で、当然その役割もいろいろあって、その、タックルする人もいれば、走る人もいればって言いつつも、ただみんなそれなりに走れなきゃいけないし、
そうそうそうそう、
タックルできなきゃいけないっていうあたりも、ある意味なんかこう、なんか機能横断的というか。
そう。あの、スクラム開発的な話になると、まさにそうで、機能横断とか、あと職能横断って言ったりするのかな、みたいな感じで。専門家じゃなくていいんだけど、分かってたり、やれたりしないと、いけない、みたいな。まあ、そっちの方がいい、みたいな。
そう、なんかこう、例えば、その、走る専門なだけだとダメで、タックルは、
そうそうそうそう。
できなきゃいけないとか、パス専門っていうのもいなくて、ちゃんとスクラムもできたりとかっていう風に、やっていかないと、あのスポーツって成り立たないんだなっていうのを見てて。
クロスファンクショナルみたいな。
あ、そうそうそう。
こと言ってたかな、確か。
なんか、そんなところは、ラグビーのチームってあるんだなって思ってて。
それも、目的が一つなんですよね。相手の、まあ、ゴールにトライをするってい
う
のがあってやってるから、一つの目的に向かってクロスファンクショナルでやっていくっていうのは本当に、まあ、それを元にしたからそうなんだけど、スクラム開発っていうのはやっぱりラグビーっぽいよな
って。だから、やっぱラグビーから学べることはないことはない。もうそんなすぐ転化できるわけないですよ。ああ、なるほどな、姿勢とか。のはあるよなーっていうのがあって、そうなんですよね。だから、結構学べるものがあるスポーツだということに気づき。そうですね。他のスポーツ、まあ、スポーツはもともと結構好きな方で、昔バレーボールやってたりもして、バレーボールが好きだったり、あと野球も好きなんですよ。
あ、確かに。
北海道民なんで、北海道日本ハムファイターズが好きだったりとか、野球が好きだったりもするんで、まあ、いろんなスポーツを見てたんですけども、まあ、ラグビーも面白いスポーツだなっていう一つになった。
なんかドラマとか漫画から学べることっていうのと同じような感じで、例えばスポーツだと、コーチとか、コーチングとか語源がそっちから来たりとか、まあ必ずしもイコールではないですけど、チームビルディングとか、チームとしての考え方みたいのは、全然スポーツから得られるものもあると思うので、そういう点は、面白いなと思いますよね。
そうですね。なんかこう、やっぱチームスポーツ、ならではの多分、考え方はあって、そう、 多分バレーボールとかも、結構その人と人の距離が近いスポーツなんで、コミュニケーションが大事なスポーツだったりするんで、やっぱ対話大事だなっていうのは、やっぱあって、なんですか、6人でコートの中に入って、決められた動きしかしないだと、絶対うまくいかないスポーツなんですよ。
相手がいなかったらね、それでうまくいくかもしれないですけど、相手がいると、予定通りのボールが返ってくるわけじゃないですか。
それもそうなんですよ。だから必ず声を掛け合いながら、今私が取りますとか、今任せますとかっていうことをやったりとか、あとその、アウトになるかならないかも、自分じゃわからないから他の人から客観的に、そのボールアウトだよって言ってもらうとかっていう話っていうのも、これもやっぱ普段仕事においてもあるよな。自分一人じゃ見えてないバグとか、こう、不注意、見つからないとこも客観的な視点入れて、わかるようにするとか、っていうのがあるので、結構スポーツから学べる、チームスポーツから学べることですかね、それは。
まあ、なんかそういうのって、今あんまり気にしていないというか、価値を感じない人に、いや、こういう側面とかこういう価値があるんだよっていうのを伝えるには、あるいは伝わるには、どうしたらいいんですかね。
ああ。確かに。いや、まあ、やっぱそのためには、ドラマとかアニメとか漫画とかっていうやつが役には立つんじゃないかなと思ってて、その、なんですかね、興味を持つためには、ある程度面白さが必要だなっていうのは絶対あると思うんですよ。
まあ確かに。
で、まあ例えばなんですけど、バレーボールって例で言うと、例えばリアルで男子のバレーボールの試合とかを、まあ、ワールドカップでも何でもいいんですけど、見たとしても、多分分かんない人からすると何も面白くないんですよ。
ああ、まあ確かに。
何をやってるか分からないっていうこと、あとそもそも球が速すぎて見えないとか、なんかすごいみたいで終わっちゃうんですけども、例えばそれがジャンプでやってる配球みたいな漫画になってくると、何が起きているのかとか、選手は何を考えているのかとか、っていうことの描写がされるので、まだできる。やっぱこう、自分が体験できるスポーツって限界はあるな。
まあ確かに確かに。
何でもかんでも体験できるかって言ったらそんなことないですし、特にチームスポーツってチームいないと成り立たないじゃないですか。だからなかなかできないですけど、で漫画とかアニメとかドラマとかを通して疑似体験をする。あ、こういうこと考えてるんだ。ああ、でもその考え方って大事だね、みたいな感じになればいいのかな。
なるほどな、難しいですね。いや、同じチームの中で、そういう価値観が共有できたはやっぱりいいじゃないですか。
はい。
とはいえ、みんなやっぱ違う人間なんで、必ずしもそれが共有できると限らないし、
はい。
なんか、配球いいよって言ったって、別にスポーツ漫画もいいっすみたいな、のもあると思うから、なかなかその辺は、難しい。まあ、同じように、見てもらったところで同じように感じるとも限らないっていうのもあるんで。
そうですね。
まあとはいえ何もしなかったら確率は 0% なのでやるほかないっていうのはあるんでしょうけど。
確かに。なんかいろいろな、やっぱそれこそいろいろなドラマとかアニメとか漫画を見ることっていうのが、そのどれかが刺さればいいかなみたいな感じは。
まあやっぱそうですよね。
あって、なんか、まあ、話題についていくじゃないですけど。
今流行っているもの的な
とか、
あ
と、その人が興味持つものと、
なるほど、
同じものを興味持っていれば、いや、それってその漫画で言うあれじゃないですかとか、
なるほど、
っていうような会話ができることもコミュニケーションの一つになるかなと思っていて、まあ、なんか、これは何かで聞いたの？あれなんだろうかな？ EMFM か何かで言ってたのかわかんないですけども、今の若い子って、エヴァンゲリオンの話とかが伝わりづらくなってる。
なんかひろきさんはそんなことしますね。
エヴァで言うとあれだよねが通じないとか、あとその、まあもっと前の世代で言ったガンダムで言うとみたいなことを言っても、若者に通じない可能性があるという時に、やっぱ今のやっているものとか、今流行っているもの、に、まあ、何かわかんないですけど、ワンピースだったらとか、まあ最近だと去年流行ってた鬼滅の刃だったらとか、っていうような、そういうコミュニケーションをしていく必要っていうのは、あるって考えると、 なんかその、ドラマなり、漫画なり、アニメなり、流行ってるものをキャッチアップしといて、共通言語として、コミュニケーションを取っていくっていうのは、戦略としてはありかなっていうのは、思ってるんですよね。
なるほど。もうわかる。鬼滅の刃は、弊社でも流行っていた。が、僕は全く興味がなくて見ていなかったので、今の話を聞いて、ああ、見なきゃいけないのかなとも思いつつ、逆に僕のように、流行りに興味がなかった人がいたとして。
だから、そうですね。そういう人もいると思うんですよ。うん、難しい。やっぱ多分、高音、東西、すべての。
なんか、歩く百科事典みたいな。そう。
なんか、そういう、そうですね。様々なエンターテインメントに触れること、うん、っていうのが、いや、大事だなっていうのは思ってて。確かに。
まあ、それはあるな。
それ別に、今はその動画とかアニメとかっていう、その、動画みたいな話をしてましたけど、動画に限らず音楽でもそうですし、絵とか絵画とかとかもそうですし、はたまたなんでしょうね。なんか、実際の陶芸とかそういうようなものを作るとかでも何でもあるかもしれないですけども、そういうものに対しての興味っていうのを持って体験することで、なんか共通の話題ができるように納得っていうのは、なんかこういろんな人と関わるポジションの人にはある種必要なことなのかなって思ってて、
なんか僕がその興味ないことにはあまり興味が出ない性質なので、なんかそれに興味を持とう、さっきの話で言うとエヴァは僕は知っているけど鬼滅の刃は知らないみたいな時に、はい、鬼滅の刃を知ろうって思うんじゃなくて、なんか否定しないみたいな尊重するみたいな、
はい、
ある種その、相互理解だったりとか、その、異文化コミュニケーションみたいな、のは大事だなって思うことはあって、なんか、鬼滅の刃とかいいからエヴァ見ようぜみたいな。マジ鬼滅の刃とかポッドでだよねみたいなことは言わない。
あ、それは、
それはそういう漫画でそういうのがあるんだね、みたいな。うん、たとえ自分が興味がなかったとしても。で、なんか、その瞬間は分かろうとするみたいな。
うん、
のはなんか大事かなーって思うのがあって。
そうですね。だからこそ興味を持つっていうのは、
うん、
だから何が面白いのか教えてくれよみたいな、コミュニケーションを始めてもいいですよね。
うん、
なんか見てなかった時、何かを見てなかったっていう時には、うん、じゃあどんなところが面白いのっていうのをちょっと紹介してみて、みたいな話をすると、ちょっと盛り上がったりとか。
うん、
なんで、まあ、ある意味で言うと、そのコンテンツに興味を持つというか、コンテンツに興味を持ったあなたに興味を持ってますみたいな感じで、
そうですね。
進んでいくコミュニケーションっていうのはあるよなって思ってて。
そう、なんか、その人に共感をするみたいな、またちょっとスクラムっぽい話をしてあれなんだよ
ね。はいはい。いや、わかります。
なんか、その人が好きな鬼滅の刃がいいよねっていうよりも、その人がなんで鬼滅の刃がいいと思ったのかとか、まあなんでそこに、なんだろう、好き嫌いが生まれるのかみたいなところの、うん、その人の価値観だったりとか思いみたいのはやっぱり重要だなぁとは思いますね。
うん、
なんかそれを知らないと、知らずのうちに否定しちゃったりとか、嫌いを踏み出たりしちゃうんで、
なのでそこの部分が大事なんだろうなぁ。まあそれこそ青空 FM に出ているゲストの人とかの感想とか出た時の話をすると、やっぱフォルテさんがちゃんとそこ拾ってくれるとかっていうのが、やりやすかったです、みたいなあるじゃないですか、
うんうん。
やっぱりコミュニケーションにおいて、自分の言ったことを否定されずに、一旦受け止めて、なんとかしてくれるっていうところっていうのは、大事だなと思うので、やっぱそうこうしていくことが大事なんだなっていう。知らない、興味ない、今まで知らなかった。けど、いや、じゃあこれから興味持とう、頑張ろう、みたいな。そんな感じで、なんか人の話を聞いていけたらなーっていうのは思ってて、まだまだ難しいですし、やっぱ知らないところって深掘りしづらいってあるんです
か。まあ、あとこは怖いっすよね、知らないのって。
そうそうそう。だから分かんないって。
そう。
なんかそこはなんか難しいなーっていうのがあって、やっぱ自分でもポッドキャストやってて、ゲストに出てきてくれた人の話が、なんかやっぱ知らない分野とかだと、もうなんだろうみたいな、探り探りで、こう、何を聞けばいいのか、果たしてリスナーは何を気にしてるんだろうみたいなところもわかんないのがあるので、
まだ経験ないですけど、その、いわゆる OS とかアプリケーションとかっていう意味での低レベル、
はいはい。
その CPU とか、はい、あのドライバーとか、
うん、
あの辺の話をしたいですって言われて来られたら、多分何も言えねえよっていうのは、
そうとかとか。
ね、ありますよね。
でもあるんですよね。そういうとこもあるので、なんかいろんなものにアンテナを張っとくことが、ある意味、ポッドキャストをやっていく中でも、
確かに。
一番必要だなと思っていて、ドラマ見るのも、いや、万が一こうドラマを見て、
あ、
私このドラマが好きなんですっていう人が出た時に、なんか完全にポカーってなっちゃうよりは、
うん、
なるほど、みたいな。今のドラマってそんな感じなのかくらいはちょっと抑えておくとか。
偉いなぁ。
なんか最近流行ってるもの、
うん、
ってなんだろうってのは、なんかやっぱ追わなきゃいけないのかなってい
う
のはなんか自分の中で、ちょっと最近まあ、課題感としてあるなって思ってて。
偉い。まあ、そうだよな。ウェブディレクターっていう役割だと、やっぱエンジニアとだけ会話するわけじゃないっていうのがあると思う。
うん。
偉いな。
そうなんですよね。確かに会話する層が変わっていったっていうのもあって、それもありますね。まあ、基本的に今の仕事上はエンジニアと話すことが大半なので、
うんうん、
そんなに困りはしないものの、エンジニア以外の人とも当然話す機会っていうのはいっぱいありますし、やっぱ会社の中にはエンジニア以外もいっぱいいるわけで、その人たちと話すときに、その共通の話題として何かを持っとくっていうのは、何らか必要なんじゃないかなっていうのはあって、で、やっぱりこう、エンジニア界隈の話は通じないわけですよ。
まあ、そうですよね。
ポッドキャスト何それみたいな話になったりとか。
それな
ぁ。やっぱあるんですよね。そういう話が、やっぱあって、
いやあ、それ、ほんとそれ。
そういう人たちと、もうでも、うまくやっていかなきゃいけないようなポジションではあるし、うん、ウェブディレクターからスクラムマスターになったとしても、
うん、
開発者とばっかり話していいわけじゃないじゃないですか。うん、組織と話していかなきゃいけないってなると、うん、組織と話せるようにならないといけない。っていう時に、なんかこう、変にこう、固まらないというか、
うん、
いろんな人と話せるような土壌を作っておくってのが2020年やることかなって思ってて。
なるほどなぁ。偉いなぁ。なんか僕は常々新しいコミュニティに行かないとなっていう、ある種危機感に襲われているんですけど。
はいはいはい。
なんかそういうのもあったりするんですか？
ありますあります。
あ、やっぱあるんだ。
で、今一応行こうとしているコミュニティの人とはデザイン系。
ああ。
デザイナー系の人たちともう少し交流を持たないと、それこそ会社で一緒にやってるデザイナーの人の話、気持ちがわからないとか、デザインってなんじゃいみたいなところが、デザイナーの生態がわからないっていうのが実際あって、
まあ確かに。
何をどういうふうにやってるのかとか、
うん、
まあどうやって勉強してるのかとか、でも全然わかんないので、でも、そのチームにはデザイナーさんいるし、
うん、
一緒に働くこともいっぱいあるっていう時に、デザイナーとのつながりっていう意味で、そのデザイナーコミュニティは何らかの形で2020年は関わっていきたいなっていうのはありますね。
やっぱデザイナーの人に聞いて、なんかコミュニティとか勉強会とかあったりするんすかみたいな感じで行くんすか？
ああ、そうですね。なんかデザイン系のあの勉強会とか、もうたまにごく稀にコンパスでやってたりするので、そういうの探して、いるとか、あとデザイナーさんフォローするとか。
ああ、はい、はい、はい。
あとその、うん、そうですね。デザイン系のイラストとか描いてる人フォローしてみたりとか。
なるほど。
結構、イラスト描いてる人はそのままウェブデザインやってたりとか。
ああ。
そういうパターンも多いので。
確かにな、ウェブデザイナー、あんまり合わないですもんね。その、外で、例えば勉強会で、とか、うん、カンファレンスでとか。ただ、なんか、存在はするみたいな感じするとあれだけど。実際僕も仕事で会ったことあるし、会話もしたことあるから。
存在は。
そうそうそう。
あ、特にその存在を大きく知ったきっかけとしては、あの PM カンファレンスって去年、プロダクトマネージャーカンファレンスっていうのが、
はいはいはいはい、
去年あって、その場にはデザイナーさんいっぱいいたんですよ。
ああ、そうなんですね。
デザイナー出身のプロダクトマネージャーって結構多くて。
へえ。なんでだろう。
まあ、やっぱりこう、プロダクトのことを考えるのとデザインを考えるっていうのは結構密接なところにいる。それこそデザイナーさんが企画から考えて、実際のその UI とか UX 考えて、プロダクトを作っていくっていうところで。
そっか。デザインっていうのも UI、UX デザインみたいなところもあるってことですね。
そうです。意外とそこの部分から、で、エンジニアは外注したりとかっていうパターンで自分がプロダクト、 タッフとマネージャーとしているみたいなパターン多いっぽくて、結構デザイナー上がりのプロダクトマネージャーみたいな人たちがいるって分かって、あ、一つあり得る、そのルートの人たちってそういう人たちが多いなって考えると、なんかプロダクトマネージャーのつながりっていうのも今後は増えて、増やしていきたいなって思うんで、そこら辺にいるんだって。
いやー、素晴らしい。めっちゃいい2020年やりたいことじゃないですか。
そうですね。そこは一つある。でも確かになんか新しいコミュニティ開拓するのか作るのかわかんないですけど。
そう、それもあるんだよな。
そろそろ作る側もちゃんとやらないといけないのかなって思ったりもしてる。
ちなみになんで作った方がいいって思ったんですか？
いや、なんか今まで本当に誰かの作ったところに、おんぶに抱っこでやってる感があり。
そっか。まあ、それはわかる。うん。僕、あんまり今、作ることにメリットもあるのわかってるんですけど、
はい、
なんかデメリットの方を今感じていて、
はい、
っていうのは新しいコミュニティに参加したいって思っている、僕の根幹というか、理由が、同じ場所に居続けると、いわゆるコンフォートゾーンだったりとか、居心地がいいとか、なんか、
ありますね。
客観的に自分を見づらくしてしまうみたいな危機感があって、はいはい、っていうことを考えたときに、自分でコミュニティを作ると、当然自分が言いやすいコミュニティになっちゃうじゃない
ですか。ああ、それはそうですね。
そうそう。だから、コミュニティ作るっていう経験自体とか、まあ参加するだけじゃなくてってのはすごいわかるんですけど、うん、なんか、まあ1年後どうなってるかわかんないですけど、抜けたくなった時に抜けづらくないとかありそうだなっていうのは。
まあ、それはそうですね。
って思ってしまう
のは
ちょっとある。
だから確かに作るってのは大変だなって思いつつも。でもなんか作る中で、なんかこう学べることもあるんだろうなと思って。
わかる。
その学びをしないのはどうなのみたいな。
わかる。やっぱ、さっきの話じゃないけど、現場で、人間と、しかも、不特定多数の人間と触れ合うっていうのは、まあ、いい勉強になります
よね。そうなんですよね。っていうところがあり、そこを、なんか、考えないと、次の成長には繋がらないかなと思ってて、だいぶこう、どっかのコミュニティに所属して、それなりになんかするっていうのは、経験積んできたっていうのがあるんで、うん、それだけじゃいかんのかな、みたいなのは、なんか、まあ、ちょっと思ってますね。
まあ、先のことは先で、なった時に考えりゃいいっていうのはあるし。
まあ、それはそう、
うん。今考えるべきことじゃないっていうのはあるんで。まあ、気にせずに作ってみて、なんだろう。ある種、その、居心地を悪くして、自分に刺激になるように、してもいいだろうし。
うん、
まあ、やりたい人がいたら譲ってもいいだろうし、解散してもいいだろうし。うんうん、まあ、それはその時でいいかなっていうのはあるんですけどね。
まあ、ただ、今私が何か作りたいかと言われるとそこまで何もないっていうのがあって。あの、手段と目的が完全に今、コミュニティを作りたいっていう手段が目的になっちゃってて。
僕はサーバーサイドコトリンのコミュニティをちょっと作りたいと思って
ます。ああ、いいですね、いいですね、
うん。なんかコトリンのっていうのは結構あるんですけど、うん、サーバーサイドに限定したのはないんで。なんかそれもあって、コトリン愛好会。だったかな、
はいはいはい、
っていうのが、義書博で本を出されてて、
うん、
勉強会とかもやってるって言ってたんで、うん、ちょっと遊びに行ってみようかなと思っていたのを今思い出した。
いや、だからそういうのが、今私は持ってないのに、うん、まあなんか作りたいなと思ってるんで、まあなんか出てきた時に。
すでにあるかもしれないけど、ウェブディレクターコミュニティみたいのはあったら良さそうですけどね。
確かに、
うん。
まあそういう話、のあたり、ウェブディレクターとかとプロダクトマネージャーの周りの、なんか、コミュニティみたいなのを、なんかやるとかってのは一つありそうですね。うん、確かに、そこら辺の知見を集めたいけど、どこにいるかわからんみたいなのがあって、その、ここにいるからみんな集まれみたいなのをやってもいいかもしれないですね。
うん。なんか、そんな感じで、いい感じの時間になってきたんですけど、まあ大体趣味話を一個、毎回してるんで、
はい、
一応趣味方面で今年なんかやりたいこととか新しく始めたいとか、はいはいはい、あるいは継続してるから今年もやっていきっていうなんかがあれば軽く聞いておこうかなって思うんですけど、
趣味方面で言うと、うん、なんか新しい趣味を一個
を
見つけようっていうのは目標に掲げてるんですよ、
うんうんうん、
まあそれもさっき言った今までやったことないことをやることで、うんうんうん、自分の視野を広げるっていうのがあるんで、うんうん、なんか新しいこと
なんかやりたいなと思ってて、まだ何も当てもないんですけど、意外と、去年は、例えば絵を描き始めたとかはやり始めたことで、新しいことだったんですよ。今まで全然やってこなかったことをやり始めた。まあ、今年もそんな感じの何かを、まだ何にも見当もついていない。
なんか、運動とか、まあ、アウトドア、インドアとか、
はい。
なんか、一人である、複数人であるとか、なんか全然そういうのも、
なんもない。
なんか、おぼろげながらこれやりたいなとかないですか？例えば、さっき言ったドラマ影響じゃないですけど、ちょっとラグビーやりたいなと
か。はいはいはいはいはい。なんか、これやりたいなっていうのが、今パッと浮かんでこないですよね。浮かんできたらやってるような気がするんですよね。自分の性格上。
まあ確かにな
ぁ。それをやってないっていう、まだ見る何かなのか、なかなか手を出せてなかったものなのか。
なんかね、カネさんはその、インドアもアウトドアもやるイメージがあるんで、例えばなんか、スカイダイビングとか、
うん、
全然普通にやりそうだし、
うん、
なんかもっとちまちましたものでも、なんだろう、一円玉を縦に10枚積み上げると。
そう、そういう。ああ、一個やりたいのは、マジックとか。あ、
なるほど
ね。は、一つ身につけてみたいものとしてあるんですよね。なんか、これも、まあさっき言ったコミュニケーションで使えるっていう話を聞いて、うん。
ああ、確かに確かに。
で、なんか、あるチームの人が、いや、チームにマジシャンがいて、
うん、
エンジニアらしいんですけど、元マジシャンのエンジニアがいるらしくて、まあ面白いらしいと。なんかこう、なんかこうソースコードのミスとか、抜け漏れがあった時に、うん、お前マジックで消しただろ、みたいな、冗談を言い合えるとかっていうくらい、マジックってちょっと面白い。
まあ、つかみになりますもんね。
そう。
その、いわゆる、その、なんか、人体切断とか、脱出みたいな、大掛かりなやつじゃなくて、テーブルマジック
とか、ね、そうとか、
その、カードマジックとか、コインを消すとか、なんかそういうやつですよね。
それは、ちょっと、興味ある、
うん。なるほどな。それはちょっとわかるな。
マジックはつかみにはいいなと思って。
まあ、大体みんないい印象を覚えてくれますからね。まあ、ちょっとパリピ感ありますけど。
どっちかっていうと、どっちかっていうとそっち系。うん、でもなんかこう、カードを消す、はい、コインを消す、はいはい、ちょっと盛り上げるみたいな。いや、なんかこう、やっぱこう、場をちょっと盛り上げるスキルみたいなのが欲しいなって思った時に、面白い話をできるか、こう、いわばマジックみたいな飛び道具みたいなのが必要かなって思ってて、こう、いきなりこう、パッと振られて、なんかやってみてよみたいな。ちょっと場をアイスブレイクしてくださいって言われた時の、なんか手札はあったらいいかなと思ってて。
確かにね、ホワイトボードマーカー消すとかやったら面白いもんな。
確かに。今から議論を始めるっていう時とかにも、会議の前にちょっと軽い小ネタを仕込めるとか。
なんか、あいつと会議するとホワイトボードマークは消されるからな。
面白い。
ちょっと面白い。
とかとか。なんかそういう、一芸そうですね。だから一芸を身につけようみたいなのは、今年の、だから趣味みたいなところで、そういう一芸があってもいいかな、みたいな。
じゃあ、マジシャン、カネの、ツイキャス配信がそのうち見れるかもしれない。あるかもしれない。
手元だけど。
うん。多分カメラが胸の前とかにあって、
そう。この
腕だけ映っているってい
う。確かに。だからこう、いや、そうですね。マジックしかり、なんでもいいですけどね、モノマネとかでもいいし。まあ、それこそさっき言ったストーリーテリングで面白い話ができるでもなんでもいいですけど。
滑らない話でき
る。そう、とか、なんかこう、まあだから、芸人がやる前座みたいな、うん。
バーッと見ときますよ。
そう。それができる、なんかこう、スキルを身につけるのは、やっぱありかもな。
いや、でもなんか、偉いしか今日言ってないけど、いや、すげえなって思ったのが、他人にちゃんと影響を及ぼすもので考えててすげえなと思って。僕、パッと思いついたのが、音楽をやりたいだったので、
はいはい、
でも別に、自分が、楽しみたいだけ、まあ、やるとしても、なんか弾いてみた的な、
はいはいはい、
とか、なんか、うちわの、なんか、イベントとかで、一曲なんか、ゲームの曲を演奏して、盛り上がるみたいな、っていうのがあったぐらいで、いやなんか、 そうなっちゃう。ちゃんと普段から使える。スキルとしてそういうのを考えついくのはやっぱすごいなって思っちゃいました。
確かに。なんかそういうのじゃないとやらない気がする。
ああ、そうなんだ。あんまりじゃあ、なんだ、内向的というか、自分本位的なところにはならない感じなんですかね。
いや、多分、やってるんだと思います。うん、内向的なことって、
思ったらやっちゃう。
やっちゃってるし、別に他人に何かってわけでもないし、なんか挑戦感がないですよね。
なるほどね。なるほどね。いや、すげえなー。
別になんか、興味持ってやる、
はいはいはい、
美味しいもの食べる、新しいお酒を飲むとか、
別に、はいはいはい、まあ確かに。
なんでもなくて。
誰に言わずとも別にできますからね。
じゃなく、なんかこう、外に影響を与えられるものっていうのは、なんかちょっと腰を据えていかないといけないから、
うんうんうん、
こう、ちょっと宣言したりとか、やってきますって言ってるのはあるんですよね。絵とかもそうで。別にただ書いていくだけだったらいくらでもできるんですけど、うん、人に見せて分かりやすいとかっていうところを一応ゴールにはしてるんで。
いいっすねー。手品、めっちゃ楽しみっす。
あ、手品やることになっちゃった。
まあ別に手品じゃなくても、モノマネでも。
そう、一芸を。
滑らない話でもいいっすけど。
そう、ちょっと一芸を身につけて、ポッドキャストじゃ使えないのが手品の難点である。
確かに。まああの、ポッドキャストの仕様的な話をすれば、RSS で配信すればポッドキャストになり、かつ動画のタイプというか、あれもあるので、仕様もあるので、動画で。
動画やったら YouTube でやるよね。
それな。
わざわざ。
それな。
はい。ということで、マジックですね。マジックちょっと、まあ一つ選択肢として、なんかやってみるのありかなと。
なんかあの、よくカードマジックで、ちょっと折れ目がついたカードを、真ん中に入れて、指を鳴らすと上に上がってくる。あれなんか簡単にできるらしいんで。
で、
まあ、その、種があるカードを使うんだったか、まあなんかそういうやり方があるんだったか忘れちゃったんですけど、意外と YouTube とかでやり方公開とかされたりするんで、うん、ああいうのはパッとできると面白いですよね。
なんかこう、やり方分かってもスマートに手が動か
ない
。
あ、そうそうそう。あれもだから、なんだろうな。優雅に、水の上を泳いでる白鳥じゃないけど、
そうそうそうそう
水面下はバタついている。
練習しないとダメだよ、ね、
そうそうそうちゃんと。っていうのがあるんで。それはやっぱり、内情を知ってる分、そういうのをやろうって思うのはやっぱすごい、ありますね。
そう。まあ、そうなんですよね。だから、それが、ちょ練習をするっていうのは必要ですけど、なんかパッとできたら面白いですね。まあ確かに。まあでもトランプとか使わず、やっぱさっき言ったホワイトボードマーカーみたいに身近なものを消せるようになると、いいっすよね。
行きですよね。なんかそっちの。懐からトランプ出せる。
よりも、その場にあるもので、それこそなんかこう、スクラム界隈でよく使ってる付箋とか、
いいっすね、
マーカーとか、なんかそういったものでできる何か。
なんか、置いてあるお菓子が増えるとか、
ね。とか。
面白そう。
そう。みたいなことができると、懇親会とか、なんかその、場で盛り上げられるんで、それはちょっとやってみたいですね。
じゃあ今年のカネさんはドラマを見て新しいことに気づきマジックをやっ
やって
アイスブレイクしていくと。
なんつう人物なんだって
話。この1時間だけで1年まとめるな。
はい、まあ面白い人生になりそうっすよ。
はい、まあ今年もじゃあ改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、ポッドキャストを締めてきますね。
はい。
このポッドキャストアゾラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、そんなすごい話題なんてないよとかハードル高いなーって人でも、普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、今ご連絡いただくと半年以上先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。公開収録やったり、おすすめポッドキャストを紹介したりしているので、配信ページから、覗いてみてください。というわけでなんか、彼さんから宣伝とかありますか？
はい、まあなんか、いろいろあるんですが、リンクを貼っといてもらうということで、みんなリンクを見ましょう。以上。
はい、はい、じゃあ、なんやかんやリンク貼っとくんで、ぜひご覧ください。
はい。
というわけで、いつもエンディングトークに、 ポッドキャストの収録どうでしたって話、どうでした？
そうですね。
収録で1時間20分弱ぐらいやってるんで。
そうですね。なんか真面目な話しないっていう予定だったんですけど、なんやかんや真面目な感じの話になっちゃったっていうのは。
それ、はい、それそれ。
なんかこう、リスナーさんの中でもう少しやっぱ砕けた話聞きたいみたいなのがあれば、
うん、
もう私どっかで自分で勝手にやるんですけど。
でも、カレンさんは一人でポッドキャストやらないですからね、あんまりね。
一人語りはそんなに、
うん。ツイキャスをやってるぐらいですもんね。
もうあんまりこう、なんか楽しくないですよね、一人でや
る。そうなんだ。そっか、雑談ポッドキャストを作る？
っていうのが必要なのか。まあなんかリスナーさんからこんなこと聞いてみたいみたいな質問集とかがあればまだそれに答えるだけの配信とかならできるんで。ま
あ、なかなかアンカーでやってるとね、その Google ホームとか置くとかできないですもんね。まあ Twitter で雑にハッシュタグつけてつぶやいてもらうとかできますけどね。
うん。まあそういうのでやったらもう少し、まあでも、いまいちこうリスナーさんが何に興味持ってるかわかんないし。
ああ。
話したいかって言われると、特にな、なんもないっちゃなんもないんで。
ポッドキャストやってて話したいことないっていうのもなんか、一般リスナーからすると、ええってなりそうだけど。
いや、もうだいぶ、もう出し尽くしてる感はあるんですよね。
まあ。
なんやかんやもう2年はいかないまでも1年半ちょっと、ポッドキャストやっていて、ね、そう、配信数で言うと、いろんなの集めてですけども、100弱くらいもあるので。
それはゲストも含めて、ゲスト参加も
含めて。ああ、自分が出たのも含めてで言うと多分100弱ぐらいは、マイクの前で話してるっていうと、まあ話すことなくなりますよねっていう。
うん。
ありつつも、まあでもまだ話せてないこととか。
まあ、あるでしょうね。
があるのかなと思いつつ。
まあ、なんか、今日みたいに新しいことみたいな話もあると思うので。
確かに。
まあ、一日大きに新しいこと話すのは難しいとしても。まあ、なんか、常に新しい刺激を受けた話ぐらいはなんかできるように経験はしておきたいなぁとはちょっと思っちゃいますけどね。
そうですね、うん。あ、まあでも最近、ノートっていうサイトあるじゃないですか。う
ん、NOT
の。NOT の、うん。あそこで音声配信できるんですよ。なんかね、去年の年末にアドベントカレンダーでやってみたんですけども、意外と気楽に音声上げれるんで、なんか5分くらいのやつを。週一とかだったら、なんか雑にできるなと思いつつ。
なんか制限が あるんですか？アップできる制限。
ああ、なん、どのくらいだったかな？ 50 メガバイトとかだったんで、そんなに大きくはなかった気がする。
50メガも上げられるんですか？
確か。
それ、僕が上げてるポッドキャストのファイルサイズが、だいたい50いくかいかないかぐらいなんですよ。
そうですよね。そうですよね。うん、2時間で100、だから1時間で50弱とかだと思うんで。
う
ん、
っていうと、だいぶ上げられます。
意外と長めの、私10分くらいの上げたんですけど、余裕で上がったんで。なので、そういう感じのところを使いながら、ポッドキャストはまたちょっと違うチャンネルかもしれないですけども、うん、声でお伝えするっていうのは、まあ、やってみるのも。いや、まあ、そうっすね。なんか、もっとラジオパーソナリティっぽくなりたいっすよね。
うん。
もっともっと。
ラジオパーソナリティっぽさとは？
いや、なんでしょう。ラジオパーソナリティっぽさ。
なんかエンディングトークの前に長くなったりしたんですけど、この間配信したやつ、自分の青空 FM で配信したやつにジングルを入れたんですよ。
はい、はい、はい。
切れ目でジングルが欲しいって話を聞いたんで、はい、なんか入れた瞬間にすげえ FM っぽいなって思ったんですよ。そういう意味ですか？
いや、それは、そういうところもやっていきたいんですけども、うん、やっぱこう喋り、の内容というか、喋り方もそうですし、その、話題の、なんかうまくこう、回す感じとか、ゲストの人の話を聞くときのスタンスとかもそうなんですけども、もっと上手くなれるんだろうなーっていうのは、まだまだあって。で、よく考えるとそこの、研鑽はあんまりやってないっちゃやってないですよね。まあ、
確かに。
まあ、慣れで何とかしてきてるので、そこら辺をもうちょっと固めていく。っていうのも、まあやれたらなと。まあより聞きやすい、より良いポッドキャストを作っていくっていう。お前は何なんだっていう、う
ん。まあ、ポッドキャスターではある。
ポッドキャスターではあるんで、そこら辺はやっていかなきゃなとは思ってはいますね。
仕事辞めてワンチャンポッドキャスターで食っていくみたいな話を冗談ながらちょっとしました
もんね。
そうなんですよ。そういうのな、なれるようになるには、まだまだ修行が足りないと思うので。
まあ、エンジニアに比べたら、そういう研鑽を積んでるわけじゃ全然ないです
からね。確かに。そうですね。
はい。じゃあ、ポッドキャスターで食っていくということで、
ということで、
この回を締めますね。
はい。はい。
じゃあ、第59回目ですね。第59回目は、ゲストにカネさんをお迎えしてお送りしました。カネさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。